皆さんおはようございます。今日の箇所はナルドの香油と言われている箇所です。で、とても皆さん多分有名な箇所で、ナルドの香油っていう言葉は多分聞かれたことがあるんではないかなと思います。私はあんまり信仰生活がそんなに長くはないんですけれども、それでもこういろいろな先生方のメッセージをこの箇所から何度か聞いたことがあります。本当に聖書の中でもとっても有名なところです。で、またこの箇所っていうのはすごく面白くって、マタイ、ルカ、ヨハネ、その4福音書すべてに実はこのことが書かれているんですね。そしてさらに面白いのは、時も場所もこう人物の設定というか人物像もその福音書それぞれでこう共通していないんですね。それぞれがそれぞれでこう違う設定で語っているっていうのがすごくこう興味深いなと思います。そういうこう違ったこう状況というか場面で描かれているナルドの香油の箇所ですけれども、共通していることがありまして、食事の席にこう女の人が突如こう現れ、そしてイエス様に高価な香油を捧げるっていう、こうちょっと人がね、なんて言うんでしょう、人のこう常識的に考えたらちょっと理解しがたいような、その行動をこう目の当たりにする。そしてその場にこういた周りの人たちがとても冷ややかな目でその出来事を見るわけですね。しかしながらイエス様はとてもこの女性の行為を喜んで、本当にお喜びになってその行為を見ているっていう、そのことに関しては四福音書どれもこう共通で記されていることなんです。その女の人、主人公のナルドの香油をイエス様に注いだ女の人ですけれども、こうとてもね、有名な女性だったりとか、またこの時代に本当にこう騒がれていた女性であったりとか、そういうこう設定ではないんですね。本当にいわゆるイエス様を慕う、そういう信仰のある女性っていうだけなんですね。しかしながら本当にその4つの福音書に記されてるってそんなにないんですね。本当にペトロの信仰告白であったり、十字架の出来事であったり、そういう本当にこう4つに書かれるっていうのはまずないことなんですけれども、しかしその4つの福音書に知らせるほどにね、彼女の信仰的なその行い、人の理解しがたいその行いっていうのは重大なメッセージがこう隠されているんではないかなと思っています。今日はマルコの福音書のこう背景というか状況をこう通して、信仰に生きる姿ということを改めてこの女性の行動から教わっていきたいなと思います。先ほどちょっとお話ししましたけれども、今日の箇所っていうのはイエス様の十字架のこう苦難の本当に始まりのところに置かれてというか書かれています。そういう出来事なんですね。このすぐ後にはイエス様を裏切るイスカリオテのユダの出来事が書かれています。イエス様はペトロの信仰告白の後にエルサレムに来られて、そして終わりの日のこと、またイエス様が再び来られる再臨のこと、最後の審判の話、そういうこう週末のいわゆる出来事っていうことをいろいろ語られてきました。またイエス様自体の十字架のことも弟子たちやそこに集った人たちにずっとこう教えてこられたわけですね。そして本当にこの箇所からというか、この箇所の後に十字架の苦しみっていうのが実際にこう起こってくるわけですね。一節に書かれているんですけれども、 さて杉越祭と除光祭の2日前になったと書かれています。イエス様が十字架におかかりになり、そして私たちの罪のために死なれたその出来事こそがこの杉越祭の中で実は行われているんですね。すごい面白いんですけれども、2節のところにその祭司長と立法学者たちはイエスを殺そうっていうふうにこう計画を立てるわけですね。そして杉越の時っていうのは人々がすごくこう集うから、この時ちょうどイエス様人気がありましたからね、だからこの時は避けようっていうふうにここでわざわざ記されてるわけですね。しかしながらそれは叶わないわけですよね。この計画は結局ダメになってしまう。そして実際はイスカリオテのユダのその裏切りもありましたけれども、杉越祭の時に十字架におかかりになられるわけです。そして死なれるわけです。すごくこういう摩訶不思議な書き出しから実は始まっていくんですね。ではまずイエス様に香油を塗ったその一人の女の人のことを聖書から一つ一つ教わっていきたいなと思います。3節の箇所を開いている方は一緒にお読みしたいなと思います。いいでしょうか。3、はい。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にて食事の席についておられるとき、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。イエス様はベタニアというところに滞在されて、エルサレムにある神殿へと通ってお話をされていたんですね。そのベタニアで重い皮膚病の人シモンの家で食事をとっているその時の出来事だというふうに記されています。実はここにも摩訶不思議があるんですね。重い皮膚病の人っていうのは当時のユダヤ教で汚れたものとされて隔離されていたんですね。そこの人の家で食事をとるっていう、このこういうふうに書かれているんですね。とっても不思議ですよね。隔離されているそのシモンの、そういう人の家のはずだったその人、もしかしたら癒されて治っていたかもしれないし、いろいろ考えはありますけれども、でも考えられますけど、聖書に今マルコのところに書かれているのは重い皮膚病の人シモンの家で食事がなされたということだけなんですね。その言葉にを思った時に、本当にその隔離された人のところで食事が行われる、そういうこと自体が本当にこうこのユダヤの時代に、ユダヤ教の時代には理解されがたいこと、本当にこう不思議なことだったわけですね。そして外食事の席にイエス様はついておられました。この時代って女の人、子供は本当にこう低く見られていた時代、蔑まれていた時代で、本当に男の人がこう優位な時代というか、そういう時代の背景がありました。おそらく書かれてはいませんけれど、この食事の席に女性がいるっていうことはまずなかったんじゃないかなっていうふうにちょっと想像ができます。そしておそらく食事のその席にこう来られる女の人をこう考えてみると、給仕ができる人、要はもてなすその仕事をしている、奉仕をしているというか、そういう女性だけだったんではないのかなというふうに思います。そこへですね、重い香油の壺を持って現れるということは、おそらく給仕の女性ではなかったわけですね。多分飛び込んできたんだと思うんですよね、イエス様まっしぐらに。 まあその男の人たちが食事の席についているところに、その本当に蔑まれていた女性がそこに入ってくるっていうこと自体も、これまた異常なことなわけですね。そしてさらに香油をイエス様に注ぐ、もう本当にこう理解を超えた不思議なというか、ちょっとこう気がおかしくなってる、なった人がしてるんじゃないかってもしかしたら思ってしまうような、ものすごく不思議なことがここで起きたわけです。十字架の前にです。とっても不思議なことなんですね。人の理解を超えたことがここで起こってきているわけです。その中で女性はイエス様に香油を頭にかけたわけですね。実はこの女性の取った2つの行動がユダヤのこの時代には大きな意味がありました。まずこの香油を体に塗るっていう感じですけども、こう注ぐっていう、そのそういう香油がこうつくというか塗るというか、そういう行為っていうのは実は死者の埋葬の時に決まって行われていたことだったんですね。皆さんもご存知の通り、私たちは後を知ってますから、この後イエス様は十字架にお付きになって、そして死なれるわけです。そのもう死を目前に控えたイエス様に油は注がれ、全身が香油で、要は香油が塗られたわけですね。そのこともすごくこう不思議なことです。またこの頭から香油を注ぐとか油を注ぐっていうのは、油注ぎっていう言葉を皆さんよく耳にしているからわかると思うんですけれども、神様が本当にその特別に召す、またそのこの時代であるならば祭司や王の任命の時になされていた行為なわけですね。女性は本当にここには何にも書かれていませんから、どういうねこう目論みというか、どういう気持ちでそのことをしたかはわからないです。でも彼女が実際にしたその2つのことっていうのは、ものすごく意味のあることだったんですね。ちょっとそのことを心に留めて、今度は罵った側というか、このその他大勢の人たちというか、そこに集っていたその憤慨した人たちの方に少し目を留めていきたいなと思います。4節と5節を一緒にお読みしたいなと思います。3杯そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。ここで語られている言葉、女性に向けられた言葉っていうのは決して間違っていることではないんですね。この時代としては常識的なことなんです。ましてやこの時代キリスト教はまだないですからね、ユダヤ教のその本当に信仰者であるならば絶対にこう言ったはずっていうような言葉なんですね。実は貧しい人に施すっていうことは、この時代ものすごくその信仰されていたユダヤ教においてはその宗教的な意味ですごい敬虔な信仰者だっていう、こう印になるぐらいのものすごい大きな行動なんですね、行為なんですね、すごく重要な行為なんですよ。だからここで女の人に向けて言ったこの一言は決して間違ってるわけではないんですね。そしてもちろんこの香油っていうのは死者の埋葬の時にかけるっていうふうに、その死者にねこう重んじるというかね、弔うためのものであったわけですし、全然間違ってるというか、この時代のその人たちの言うことは常識的なことなんですね、最もなんです。 しかし不思議ですよね。イエス様は全く違った形で声かけをしました。次にそのイエス様の言葉に目を留めていきたいなと思います。ちょっと長いですけれども6節から8節を一緒に読んでみたいと思います。3、はい。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。そうなんです。イエス様はするままにさせておきなさい。この人をなぜ困らせるのか。私に良いことをしてくれたっていうんですね。この周りの人たち、本当にそこに集っていた人たち、イエス様の、ね、食事を囲んでいた人たち、その人たちっていうのは本当にイエス様をのことをおそらく救い主としてもう信じていた人たちだと思います。また本当にその救い主、この地に来られて本当に自分たちを救ってくださる、そして繁栄を、私たちは豊かなその神様の栄光を受けて、また再びソロモンの時代のような繁栄を起こしてくださる王になる方だ、そういうふうに信じていたと思うんですね。決して神様を信じてなかった人たちではないんです。逆に言えば本当に素晴らしい信仰を持って神様を信じていた人たちだったんですね。しかしイエス様はその人たちから罵られ、異常な行為としてこう本当に冷たい、ね、冷ややかな目線で見られていた彼女の行動の方にをお喜びになったんです。実はですね、そう、今正しいことを言ったっていう、正しいことなんですよっていうことをさっきお話ししましたけれども、罵ったというか、その女性のことを非難した人たち、怒った人たちっていうのは本当に言ってることが正しいわけですね。正しいんです。確かに私たちもね、こう学んでいきますよね。神様を知りたいと思いますよね。信仰を持つと、信じていれば知りたい、神様知りたい、そして御言葉を学び、祈り、そしてメッセージを聞き、どんどんどんどん神様をたくさん知っていくわけです。神様に対する知識が増えてくるんですね。そしてとっても知識怖いのは、その私自身が信じているその心が正しい、そこに目が止まってくるんです。そこから私は正しい、そういう信仰へとこう変わっていくわけですね。神様のなさることっていうのは本来私たちは絶対に理解できないわけですよ。なぜならば神様から私たちは作られてるわけですし、私たちちっちゃいわけですから。しかしながら人が知識を得て自分が正しい、知識っていうのはそのぐらいすごくいいものではありますけれども、反面として自分を立て上げてしまうことがあるんですね。このおそらくここに集って女性を罵った人たちは、みんなから素晴らしい信仰者としてされていた、熱狂的なというか、そういう信仰者だったと思います。だからこそ本当にその神様の救いを信じていました。しかしながらイエス様が語っていた救いっていうものとはかなりかけ離れたものを信じていたように思います。 イエス様は先ほど言いましたように何度もこの罵ったというか冷ややかにしていたその人たちに自分が今後どういうふうになっていくのか、十字架にかかって人々の罪のために自分が十字架にかかって死ぬこと、罪人のように死を迎えられること、そしてそこから復活して、そしてまたここに来られること、私たちに聖霊を与え、そしてその後後神様イエス様が再臨された時に神様と人が共に暮らす神の国が到来すること、そういう終末のことっていうのを語っていたはずなんです。何度も話していたはずなんです。しかしその言葉は彼らの耳には届いていなかったんですね。本当にその初心に帰るというか、私たち時々やっぱり自分の信仰っていうものが何を信じているのか、どこを見ているのか、そういうことを思うことっていうのはとても大事だと思うんですね。振り返ることでもしかしたら自分が信じている真心に信仰を持っているかもしれません。そういうことには本当にこう注意していきたいなというふうにしみじみこの人たちから思わされるわけです。その一方、この香油をイエス様に注いだ女性はイエス様から私に良いことをしてくれたというふうに言われます。なぜならばイエス様はこのあと十字架におかかりになるわけですね。八節に書かれているようにこの時イエス様が今この時十字架にかかりそして死なれるわけです。その神の時にかなった行動という視点で見るならば香油を注いだことはまさにここに書かれているようにイエス様の死を弔うことになるんですね。埋葬の準備になるわけです。この女性はどういう真意でそれをしたかは分かりません。なぜなら何にも書いてないんですよ。だから分からないです。しかしながらイエス様を信じていたこと、そしてイエス様を本当にこう仰ぎ見ていたことは分かるわけです。またもう一つ、この香油、彼女がイエス様に注いだ香油っていうのは前に書いてあるように300デナリオン以上するわけですね。売るとそのぐらいになる。300デナリオンっていうのは労働者が300日働いた賃金に相当するっていうふうに実はこういろいろなね本に書かれています。でこの労働っていうのはおそらくこの時代ですから男の人の労働なんですよ。そうすると女性であったらもっと大変なわけですよ。男の人でさえ300日働いた分のに値する香油なわけですね。女性であるならばもしかしたら彼女の全て全財産を出しても買えないぐらいのものかもしれません。本当にそのぐらいに女性がそれをイエス様に注ぐってのはものすごいことなんですね。彼女はできる限りをした。彼女の本当にその今できる全てを捧げた。それに匹敵することかもしれません。本当にマルコの出来事っていうのは行動のことは書いてありますけれども、その一つ一つの背景についてはすごい細かくは書かれてないので、本当にその私たちがこう思う中でしか語れないですけれども、でもそういうことの想像がつきます。そのできる限りのことをした彼女自身もやっぱりイエス様にとってはとてもお喜びになることだったわけです。御心にかなっていたわけです。 こういうふうなことをこう一つ一つ考えていきますと、信仰生活っていうのはとっても難しいなっていうふうにどうしても感じてしまうんですね。しかしながらイエス様のその見る目先に本当に神様を信じるという、そこに本当に目が注がれている、神様を信じる、ただそのことだけに神様の目が注がれているっていうことに私たちは慰めを覚えたいなと思います。イザヤ書の55章の8節のところをちょっとお読みしたいなと思うんですけど、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。十字架の出来事もそうですけれども、本当に神様のなさることっていうことを私たちが悟るっていうことはまずできないんですね。不可能です。このイザヤ書の御言葉にあるように、私たちはそれを自分の力で悟ることはできないんです。しかしまっすぐに神様を見、そして本当にその神様の言葉、また祈りの中での神様との出会い、また本当にこの愛する兄弟姉妹との交わりの中で、ただただ神様を見上げる、そういう時を持った時に、ふと自分たちが曲がっているかもしれないその道を正すこともできるわけなんですね。私たちにできる限り何ができるのか、私たちは神様を信じること、神様を仰ぎ見ていくこと、そのことができることなのかなと思います。その中で本当に神様は神の時を私たちに知らせてくれるわけです。聖霊なる神様が私たちの時代には話しかけ、そして本当に行く先々の私たちの足元を照らしてくださるわけですね。その神様の照らされているところを一歩一歩信じて歩むこと、先は見えないですけれども、その見えない中にあっても神様だけを見て信じて歩みを進めていくこと、それができる限りのことではないのかなと思います。それは本当にここで語られています、香油を注いだ、ナルドの香油を注いだ女性のように、時に人に理解されず、もしかしたらこの女性と同じように咎められてしまうことかもしれません。しかし神様だけを見上げ、そして神様がそれをお喜びになるなら、それでも私は歩んでいこう、そう思えるような、このナルドの香油の女性のような信仰に生きられたら幸いではないかなと思います。本当に今日敬老の、ね、お祝いの先ほど証を聞きましたけれども、多分皆さんなんかは本当にこう振り返れば、長い信仰生活の中で神様にこう戻されてというか、そういう歩みの中で本当に歩まされてきたんではないのかなとしみじみ思います。本当にそのことに感謝し、またこれから歩む道にも同じように神様に道を整えていただき、そして神を信じ、神だけを見、信仰の心、神様を信じる心を持って歩んでいきたいなと思います。この1週間も神様と共に、また神様だけを信じて御言葉や祈りの中で道を照らされ歩んでいきたいなと思います。お祈りいたします。この人はできる限りのことをした。 愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。神様、私たちは本当に自分の力で信仰生活を送ることはとても難しいことだなということを今日の御言葉から教えられました。しかし主よ、あなたはからし種一粒のその信仰の心に目を留めてくださり、私たちの道を整え、そしてあなたの御旨へと歩みを導いてくださることを本当に心より感謝いたします。私たちは日々心揺さぶられ、また本当に己と戦い歩んでおります。どうぞこれからもあなたが私たちの道を整えてくださり、私たちの信仰生活の日々の歩みをあなたの御旨としてくださいますように、どうぞ私たちの人生の歩みがあなたの御心とにかなう歩みとなるように、日々主が共にあってくださり、私たちの手を引いて歩んでください。このナルドの香油を注いだ女のように、ただただ主を見上げ、そして神を信じる信仰に歩むことができるように、私たちを日々作り変え歩ませてください。この一週間も主と共に歩むことができますように。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。